うございます。本日はクリスマス礼拝となっております。物も情報もあふれている世界で生きる私たちが2000年以上も前の世界を想像することは難しいかもしれません。ですがイエス・キリストの誕生に思いを馳せるとき、私たちのうちにはどのような思いが浮かぶでしょうか。喜び、悲しみ、感謝、憐れみ、悔い改めなど、さまざまな思いが押し寄せてきます。私たちがどんなに豊かでも乏しくても、私たちが何かを成していても、成していなくても、そのままの、このままの私たちを神様は愛してくださっています。その神様の愛を示してくださり、救い主を私たちに送ってくださいました。この救い主、イエス・キリストの誕生を、喜び、感謝をし、賛美をし、御言葉を聞く、この礼拝を心から神様にお捧げしましょう。それでは賛美をいたしましょう。新聖歌81番、もろびと恋あげ、そして82番、まきびと羊を2曲続けて賛美をしましょう。 では司会者が祈りますので、皆さん祈りの姿勢をとっていただき、心合わせてお祈りください。天におられます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日はクリスマス礼拝としてあなたに礼拝を捧げます。救い主を送ってくださりありがとうございます。平和の君が共にいてくださりありがとうございます。誠の愛と平和を知る私たちが平和を作り出すものとして歩んでいけますように、御心にかなう歩みができますように導いてください。今から捧げる礼拝を最初から最後まで守り祝福してください。都合によりこの場に集えない方もお見えになるかもしれません。今おられる場所であなたを拝することができますように、その時を、その思いを与えてください。すべてを御手にお委ねします。愛と平和の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。続いて子ども賛美をお願いします。その後続いて子ども信仰問答となります。
内藤さんの気持ちが分かりました。素晴らしい演奏の後、私も出ることを忘れてぼーっとしています。子ども信仰モンドもういいかなっていうね、そんなことは言ってはいけません。はい、はい、素晴らしい演奏ありがとうございました。ぜひ3ヶ月に1回ぐらいやっていただければなんて思いますが、はい、続けて子ども信仰モンドを、行いたいと思います。私たちの信仰がどういうものであるのか、いろんなところに揺れそうになるけれども、しっかりとこの教理に、ね、立っていけたらいいなって思っています。今日は子ども信仰問答の問8です。大人の方も一緒に聞いていただいていますけれども、ああそうだったんだとかね、そういう気づきもあると思いますが、では、その前の、ね、7をちょっと振り返っておきますけれども、信仰問答というのは、私たち、7を振り返る前に信仰問答ですが、信仰問答は私たちが何を信じているのかな、あ、私たちなんとなくこういうことを信じてたなっていうものを、これはこうですよ、聖書のここにはこう書いてありますよっていうのをコンパクトにまとめてあるものです。それで前回私たちは、何によって私たちは神様を知ることができるのかという問いに、神様の作られた自然と神様の言葉である聖書からだということを覚えました。神様をそのようにして知ることができるんですが、では今日の問い8です。すみません。まことの神様は何人もおられるんでしょうか。神様知ることができると言いますよね。自然を見て聖書の言葉を、神様知ることができるその神様は何人もおられるんだろうか。どこかで何とかの神様、何とかの神様と言っているから、何人もおられるのかなという問い8です。答え、誠の神様は一人だけです。何とかの神、何とかの神というのは人が作ったもの、神様が作ったものです。それを作られた神様はお一人だけである。聖書にはこのように書かれています。2つの箇所が今日はあります。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である、唯一、ただお一人である。申命記の6章の4節にあります。もう一つは、私、ひらがなで私と言われるときは、聖書は神様のことを表そうとしています。私は万物を作った主である、私は一人で天を伸び広げ、ただ私だけで地を押し広げた。イザヤ書の44章の24節です。この子ども信仰問答を皆さんと一緒に声を合わせて、いきたいと思います。問いを私が、言いますので、皆さんは答えと聖書のところを、言ってください。問い8、誠の神様は何人もおられますか。答え、その神様は一人だけです。聖書、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。申命記6章4節。私は万物を作った主である、私は一人で天を延べ広げ、ただ私だけで地を押し広げた。イザヤ書44章24節。はい、神様はお一人だけですよということを、はい、信仰問答で覚えました。
それでは本日のメッセージ箇所をお読みします。本日の箇所はルカによる福音書2章1節から7節とフィリピ人への手紙2章6節から表示では7節ですけど8節までとなります。新約聖書の110ページ396ページです。新 約聖書110ページルカの福音書2章1節から7節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。もう一箇所、396ページピビトへの手紙2章6節から8節。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それではこの箇所より救い主の降誕と題して御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちのところにイエス様が来てくださった、そのことを覚えて心から感謝をいたします。私たちの現実、それぞれの心にあるものをご存知で、私たちを導いてくださっていることを心から感謝をいたします。忙しかった一週間を歩んでこられた方も、どこか寂しさを覚えられた方も、クリスマスがやってくると何かワクワクする思いを持っておられる方も、いろんなそれぞれの心がありますが、一つの神様を見上げ、あなたが与えられた御言葉から共に聞く時を持っています。神様、それを心に届けてくださるのはご聖霊だけであることを覚えています。どうぞ私たちの心を柔らかくしてくださって、神様、あなたが何をお語りになりたいのか受け取ることができますように助けてください。疲れた心にも寂しい心にも喜びの心にも、あなたが触れてくださいますようにお願いいたします。語るものもあなたの御言葉に付け足し削ることがありませんように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは映えるという言葉を聞いたことがあるでしょうか。インターネットをやられている方は、SNS を使っている人たちはよくわかるかもしれません。映えを気にする、見栄えが良いとかおしゃれ、そんな意味がありますけれども、今年のトラクトは映えないクリスマスというものを選んで礼拝を皆さんにお配りしたいと思うので、礼拝を受付のところで頼んでいないんですけど子どもたちに配ってもらえればなと思っていますが、見た目、どう思われるか、そんなことを気にする、映えるということは、映えるの反対は、そのまま映えないですけれども、人からあまりいいねと思われていない、認められていない、そんなところかもしれません。若い人たちも大人もそうですが、いいねとどこか言ってほしく、認められたい、人からよく思われたいという承認要求というものを持っているところから この言葉が象徴されているのではないかとも言われていますが、見栄えが良くておしゃれ、多くの人からいいねと言われるような映える、映えるクリスマスといったら何でしょうか。特別なランチ、特別なディナー、豪華なプレゼント、輝くイルミネーション、そんなクリスマスいいね、そんなクリスマスが素晴らしいねと言われるものは何だろうか。また皆さんのうちに良いと思うクリスマスはどういうものでしょうか。先ほどルカの福音書というところを読んでいただきました。そこにはイエス様がどういう状況で生まれたかということが書かれていました。実際のクリスマス、イエス様の誕生というのは、映えか映えないかで言えば、映えを捨てて世に来られた、豪華さや華やかさはない、そんな誕生いいねなんて言われるものではなかったのです。その先ほどのルカの福音書の2章1節から7節、もう一度読んでおきたいと思います。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。このイエス様の誕生が物語ではないよ、神話ではないよということを、この著者であるルカが記すために、この当時の皇帝は誰であったか、その州の総督は誰であったか、その時に何があったかということを細かく記しています。当時ローマという帝国が全世界を支配しようとしていました。ユダヤもその支配下にありました。住民登録、人口調査をせよという命令がこの時出ていた。自分たちが全世界を統制して税金を巧みに取り上げたい、そんなことがこの時代にも起こっていた、いつの時代にもいつの国にもあることを思いますけれども、でそこに登場したのがヨセフとマリアという夫妻です。イエス様の父と母として、皆さんもその名前を聞いたことがあるかもしれません。ヨセフとマリアという夫妻に、夫妻は救い主の親として、救い主の親として選ばれているのです。マリアは聖霊によって身ごもったということが、先ほど読んだ箇所の少し前に記されています。簡単なことではないので、そこにはマリアの葛藤もあれば、驚きも戸惑いも記されていますし、婚約者であったヨセフの不安もマタイという別のところに書かれています。ヨセフとマリアが登場し、救い主の親として選ばれた2人、聖霊によって赤ちゃんを身ごもった2人は、この住民登録のためにガリラヤのナザレという町から、ヨセフの出身地であったユダヤのベツレヘムというところに行かなければならなかった、直線で約100キロと言われる距離です。身重の妻マリアとヨセフの旅、いわゆる映えというものを狙えば、彼らは馬車で行くとかヘリで行くとか、それが映えかもしれません。実際どのように行ったかは記されていませんが、当時の手段はおそらく歩いて行った、もしくはロバに乗って行ったのでしょう。映えどころか過酷な旅です。身重の妻と、そして 長い旅をする。彼らはそこで出産をしたと書かれています。映えとして残したい出産であれば、宮殿の特別なベッドを用意していただいて、真新しい産着を着せてということかもしれません。しかし実際のイエス様の誕生というのは、宿屋にいる場所がなく、そしてその子を布にくるんで貝場桶に寝かせるという状態です。子を産むということに対して、母にとっても子にとっても適切な場所でも環境でもなかった。赤ちゃんを寝かせていた貝場桶というのは、家畜の餌を入れる石です。そこに動物の食べ残しはなかっただろうか。吐き戻しやよだれ、そのようなものは始末されていただろうか。華やかさとはかけ離れた、そんなことも想像できます。そしてそれは石でできているので、冷たくなかっただろうか。硬くて寝心地が悪かったのではないだろうか。実際のイエス様の誕生というのは映えてない、過酷で華やかさもない、貧しさの中、寒さの中であることを覚えるのです。しかし私たちは世の中のクリスマス、そちらを見て、そちらを思っていることの方が多いかもしれませんが、もう一度御言葉から本当にイエス様はどういうところで誕生したかを覚えるときに、映えてないんだということに気づいていきたいと思うのです。イエス様ご自身がこのようにも語られています。私は仕えられるためではなく、仕えるために来たのだと。これはマタイの20章28に書かれていますが、誰かに仕えてもらうためではなく、誰かに仕えるために来たんだと。そして先ほど読んでいただいたピリピ、そこには神である、神であるイエス・キリストが神としてのあり方、その立場、環境を捨ててしもべの姿になられた。そのためにイエス様が来られたんだと。これがイエス様の誕生の時であったことを覚える。世の中のクリスマスとどこか違うのではないか。でも私たちは世の中のクリスマスを追いかけていないだろうか。なぜこの聖書の記述のクリスマスから離れてしまうんだろうか。映えているのか映えてないのか、見栄えが良いのが良いのか、おしゃれが良いのか、いいねと言われるものは一体何だろうか。皆さんの人生はどうでしょうか。自分の人生は映えている、自分の人生は映えていない。後からお配りするトラクトにこんなことが書かれていました。私たちは映えない自分というものに気づかないだろうか。孤独で汚くて、悲しみがあって、痛みがこびりついている。表面的には大丈夫なふりをしているけれども、もし心に光が当てられたら、そこに映し出されるのは孤独で汚くて、悲しみと痛みがこびりついている心かもしれない。弱さやごまかしがいっぱいで、他人に見せられない心の奥がある。表面的には違ったものが見えても、その心にはこれがあるかもしれない。だから一生懸命映えようとし、表面を何とか取り繕わなければならないと。 えない自分は誰にでもあることを覚えています。私はもともとそんなに人の評価を、あまり気にしないというよりも気にできない方かもしれません。何と言われているかがあまり聞こえてこない、そんな自分ですけれども、ある牧師と話をしていて改めて気づかされた。私も映えていないと。今日も修法を間違えました。プロジェクターも間違えてしまった。いいねなんて思われません。準備がギリギリだったんだろう。整理整頓が苦手でできていない、映えていない自分はいくらでもある。その牧師と話をしていて、では牧師としてはどうか。修法も準備も牧師としてという面ですけれども、御言葉を語って御言葉を伝えて教えてきた中で、御言葉を喜ぶ人が、御言葉に励まされる人が、救いの恵みに生かされて、救いの恵みに支えられている人が、どれだけ増えているだろうか。聖書の教えが浸透し、聖書から教えられる信仰の歩み、人生の歩み、それが浸透できているだろうか。毎週捧げる礼拝を喜びなんだと伝えているだろうか。その牧師が語ってきたはずだけれども伝わっていないのであれば、自分は牧師をする資格がないんではないか、何のために何年もかけて聖書を学んできたんだろうか、ということを言っていました。自分もそうだなと。神様を礼拝する喜びが伝わってないのであれば、一体自分は何をしてきたんだろうかと。そうやって映えない自分、映えていない自分、それぞれ違うところで映えていないということを覚えるのではないでしょうか。もし私がこんな映えていない私ですと言ったときに、そんなことないですよと言ってくださる方があるかもしれませんが、改めて自分のこと、人のこと、そのところから私たちは離れなければならないと思うのです。人がどう見て映えているか映えていないか、これだったら私はやめなければいけないのか、それは神様が示されたことではなく、自分の中のこと、人の評価を考える中で勝手に考えていることです。そもそもイエス様はあのようなところに生まれられた。そして私たちのこの映えない現実にイエス様は来てくださっている。神の在り方を捨てて、捨てられないとは考えないで、しもべの姿を取られた方は、十字架の死にまで従われた方です。フィリピの後を読むと、イエス様は十字架の死にまで従われたということが記されています。ヘブル書を読むと、イエス様は私たちの弱さに同情される方であると。内側に何があるのか、外側がどうなっているのか、閉じ繕ったりごまかしたり、誰かの評価があったり自分の評価があったり、これでは映えてない、これではこのままではダメなんだという評価に私たちはとどまらないで、私たちが見上げるのは、私たちが覚えるのはイエス様であると。十字架の死にまで従われたイエス様が私たちの弱さに同情される方であり、このイエス様に注目をして 誰かの自分の中の評価を超えた、十字架の死にまでも従われた、その命を捧げられたイエス様を覚えたいのです。あのところに誕生してくださったイエス様は寒さも貧しさも通られた。だから私たちの弱さ、私たちの貧しさ、それを同情してくださる方なのです。いや、それでも人はこういう、私は自分をこう思うと、映えるか映えないかの中で私たちは評価が気になってしまうかもしれませんが、気になるならなおさらイエス様を求めてイエス様のところに立ち返って軌道修正をしたい、それがクリスマスであってほしいと思うのです。何を食べるか何を食べないか、何を飲むか飲まないか、何をするのかしないのか、初めのところでも言われていましたが、それでそこではなく、イエス様がどのように来られて、イエス様がどのような方であったか、イエス様を求めて私たちが軌道修正をしていくのです。今私たちの中にどんな弱さがあってもいい、欠けだって痛みだって貧しさだってあります。その貧しさの現実にイエス様が来てくださって、説明しきることのできない、計り知ることのできない愛を示してくださったのです。待ち延びているクリスマスが気になるかもしれません。人々はどんなクリスマスを送っているのか気になるかもしれませんが、イエス様はそのようなところではないところに来られたことを覚えるときに、私たちが気にするべきはイエス様でありたい、そう願います。この方が私たちの救い主であるのですから、この方に心を止めるクリスマスを迎えたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前をあがめます。あなたの変わらない恵みの中で私たちがこのように生かされていることを覚えています。いろいろなところに私たちは置かれます。いろいろなことを考えます。世の中も目まぐるしく変わっていきます。そして私たちよりも大きな声が世の中にあることを覚えます。神様、一週間に一回聖書を開いて御言葉を聞くだけでは足らないことを覚えます。世の中に流されて、世の中の映えているものに気になって、あなたから離れそうになることを覚えます。でもこのクリスマスの期間、改めてここに私たちは戻るんだと教えてください。あんな貧しいところに生まれた方が、神の在り方を捨てられた方が、私たちの神である救い主であることを覚えたいと願います。天の父なる神様、私たちにイエス様を与えてくださり、イエス様の豊かな恵みを示してくださり、心からありがとうございます。それぞれを愛して導いてくださっていることを信じて感謝をいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉への応答と感謝を持って賛美をいたしましょう。新聖歌74番、世の人忘るなを賛美しましょう。 では今朝の捧げ物を捧げしましょう。献金は神様への感謝と献身を表すもので自由です。袋がお手元に回るかもしれませんが、そのまま次を渡しいただいても大丈夫です。献金のご用の元さんお願いします。
お祈りをいたします。天の恵み深い父なる神様、このようにクリスマスの良き日、私たちを御堂に集めてくださり、イエス様がお生まれになったこと、そしてその姿はしもべの姿であったこと、改めて思うことができありがとうございます。私たちがイエス様を信じる特別な力を与えられて、このようなクリスチャンとしての歩みを始めました。私たちの道を照らしてください。私たちは貧しいものですけれども、神様の前に導かれ続けていくことができることを信じています。どうぞこのところに集められたお一人一人の心の中にあるすべてのものをご存知の主よ、今日導いてくださったことを心から感謝をいたします。今私たちは献金をいたしました。あなたの御用に尊くお持ちください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。
新聖歌61番、御恵みあふるるをもって奨励とし、その後岡本牧師より祝祷をしていただきます。
いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。